こんにちは。ワーシップチームの人たち、そして証、本当に恵まれました。ありがとうございました。聖書の言葉を今日は、創世記の17章から読みますので、テキストは入っておりません。はい、はい、それでは、聖書を持っている人は創世記17章を開けてください。持ってない人はもう結構です。はい、それで1節から、そうですね、8節までを代わる代わりに読みましょう。私がキス、皆さんがグース、そんな風にしていきます。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをいくつかの国民とする。あなたから述べてください。言いましたか。私は私の契約をあなたとあなたの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。午後のプレイズワーシップではアブラハムの信仰ということをずっと継続的にお話してきました。変わるがあるね。そして前回からイースターとかいろんなことがありましたので長い間中断していました。その間アブラハムの信仰もちょっと中断していました。ちょっと不思議な言い方なんですけどね。実はここにアブラハムが99歳の時と書いてあるでしょ。まあこの中に99歳の人いないと思いますけど、その前の記事を見るとアブラムが86歳と書いてあるから、引き算をするとその間が単純ですね、13年。この13年空白があったんですよ、アブラムの生涯の中でね。で、まあいわば信仰がこう停滞している時だった。で、どういうふうにして停滞していたかっていうと、彼の生涯の中で神様に対する不信仰が芽生えて、そのことで行動してしまったんです。彼は神様から、お前の子供が与えられるよ、ありがとうございます、信じますって言って一旦信じたんですけど、なかなか子供が与えられない。そういうことで困っていた時に、彼の奥さんの名前知ってますか。サラですけど、昔の名前、サラの昔の名前はサライとかついたんですよね。はい、サライさんがやってきて、そしてあなたはなかなか子供ができないわね、ね、それならば私のところに若くて元気なエジプト人のはしためがいるから、ね、彼を側室として一緒に なりなさいよ、そしてその子供が生まれたら私たちの子供にするから、というふうにサライが言ったんですね。で、アブラムはまあそうだねつって、こんな言い方したかな、僕はしてもね、まあ神様がせっかく約束してくれたんだけれども、でもまあそれも考えてみれば常識かもしれないね、 って言ったんです。で、常識というのはね、その当時のハンムラビ法典って聞いたことありますか、ね、ハンムラビ法典というのはアブラハムの時代です。で、そしてその中で、いわゆる中東の人たちがどんなふうに行動を起こしたらいいのか、まあ、いわゆる民法みたいなもんです。昔のハムラビ法典の中にこんなことが書いてあります。あなたのが奥さんが子供を産まない場合には、あの側室をやあの雇っていうか側室を入れてもいい。そして子供を設けなさい。そして子供ができたらその子供は側室の子供ではなくて、正妻の子供になるよと。ただし正妻と側室の間は喧嘩したり嫉妬したりそういう関係を起こしてはいけない。で、そういうことがハンムラビ法典に書いてあるんですよ。だからアブラムがしたのは常識的にはかなうことだったんですね。もあの本当に誠の神様によく相談してお祈りして決めたかどうかは別として、彼は常識的にはああそうかということで、そのハガルを、まあ、あの側室として入れてハガルから子供が生まれた。その子供の名前は、はい、誰か教会学校出身者、あれ、あ、本当は知ってるけど遠慮して言わないんでしょ、それとも本当に知らない、どっちでしょう。イがつく、はい、イシュマエル。イシュマエルは誰の先祖でしょうか。え、アがつきます。アラブ人の先祖ですよね。ですから今のアラブ人の先祖はイシュマエルですから、イサクの子孫がイスラエル人だからね、その民族対立ってやつがもうその時から生まれてしまったことになる。そして子供ができた。そして子供ができたら今度はハガルが嫉妬しちゃいけないというのに嫉妬しちゃった。そしてあなたなんでそのハガルばっかり可愛がるのとかなんとか言ってね、そしていじめる。ところがアブラムの方も煮え切らないで、だってお前がそう言ったじゃないかとかねなかなか自分で責任取ろうとしない。そして、お前が解決したらいいんじゃないかとか、責任を自分から奥さんの方になすりつける。で、奥さんはますますいじめるもんですから、ハガルは逃げ出しちゃったと。こういうような出来事が起きたのが13年前。そして、その間この聖書の記録を見ると神がアブラムに現れたという記録がないんですね。もちろん記録がないから全然なかったかとも言えないんだけども、それまで例えば彼は一番最初に神様から呼ばれた75歳、そして86歳までずっと生きて、その間に4回5回と神様は現れて、ここでこう語った、ここでこう語ったということがあるんですよね。それに比べると随分少ない。つまり神様との関係がちゃんと保っていなかった、阻害されてしまった、交わりがちゃんと持てなかったという状態、それが13年続く。いかがですか、この中で13年間、親と口聞かないとか奥さんとご主人がずっと口聞かないで、もう1日でも2日でもいたらちょっと息苦しいでしょうけどね。そういう関係っていうのは経験したことのある人、別に手がなくてもいいけど辛いね。僕は話は聞いたことがあります、今日この教会に来てね救われた人ですけど、〇〇兄弟、何かの弾みでねお父さんとこう喧嘩になっちゃって、お父さんって言えなくなっちゃった。どうしても用事があるときは、ああとか、うーとかね、お父さんって言えない。ね、もう、うんとか、あとか、そういうお父さんの方も、突っ張ってね、子供に対して、何々くんなんて言わなくて、ああ、うーとああでずっと続いちゃった。辛い関係ですよね。でも彼はここに来てね、そしてイエス様を信じてね、そして、自分がお父さんにちゃんと口聞かなかったことが本当に申し訳ないと言ってね、 そしてお父さんのところに行って、そして私はイエス様を信じました、お父さんと言って呼びかけたんだそうです。お父さんの方がびっくりしちゃってね、うちの子おかしくなったんじゃないかと思って、でも仲直りしたそうですよ。まあともかく父なる神様との間の交わりが断たれてしまった、残念なことだと思います。13年、きっとその間アブラムは考えたと思います。私の幸いは神様との交わりだったんだ、それなのに神様と交わりが保てないってことはこんなに辛いことなのかなと思ってた。それがいっぱいになったのが99歳の時ね。そして神様は何て言ったかというと、私の前を歩きなさい、私の前を歩け、どういうことかというとね、これは私を意識していつも私が喜んでもらえるように歩きなさいということなんですよね。何々の前に歩くということはそういうことです。もちろん神様は目に見えないから、神様をじっと見つめているわけにいかないんだけども、神様の前を歩くということは神様を意識して、そして神様に喜ばれる、他の人はどうあれ神に喜んでいただける歩み方をしなさいということだった。逆な言い方をすると、お前は人の目ばっかり意識して人に喜ばれる、常識的に喜ばれることばっかりしてきたじゃないかという非難がここにあるんですね。私たちは行動するときにいつでも誰かが見ている、誰だからあんまり悪いことはしないにしよう、誰かが見ていない、だから旅の恥はかき捨て、勝手なことをしたって構わない、そういう、 こう人を意識した行動ということを取りやすいですね。ですねなんて言ってもそうじゃ、うなずく人いないんだけど、私は外国に行ってね、特に日本人はそうではないかなと思うんです。私たちは小学校1年生の時からきちんと先生おはようございますとこうやることに訓練されています。ああいうのって珍しいんですよね。もうすべて団体行動をきちんとする。で、ナイロビの日本人学校っていうのがありました。息子がちょっとの間行ってましたんで、日本人学校の運動会っていうのに出てみました。そしてさあ皆さん、ラジオ体操をやりましょう。タンタンカタッタッタッタッタンタンカタッタッタッタッと音楽が流れて、そうすると電流のようにみんなにも音楽が流れてきて、それではラジオ体操第一、タンタタンタタンタタッタッ、みんなもう何年も外国にいるような人たちが一糸乱れずラジオ体操するんですよ。私はその日本人学校の運動会に出て、日本人って不思議な民族だな、外国の人見たらこれびっくり仰天するだろうなと、私は自分の目ではなくて外国人の目から、実は私もやってはいたんですけどね、一応ね、やりながら外国の人見たら奇妙に感じるだろうなと思いながら見てました。私たちは横一線っていうの言葉がありますね。横一線、それから出た杭は打たれる、会社に行っても余分なことを言うとガーンと叩かれて、みんな同じに行動しなくちゃいけない、そういう横一線で行動することに慣れていますから、私の前を歩みなさいという、神様を意識して、誰が見ていても見ていなくても神様に喜ばれる生き方をしようということが乏しくなっているかなと思います。アブラムはそこを突かれたわけです。私の前を歩みなさい、そして全き者となれ、完全そんなことはできないよとみんな言うでしょう。神様がここで完全って言ってるのは、算数100点取れとか誰からも絶対文句言われないような完璧な人間になれということではなくて、私に向かっ って心を一つにして私に喜ばれる神を愛すること、隣人を愛するという愛において一直線一つの心でひたむきな心でありなさいという意味です。もちろんいろんなことで失敗したり落ち込んだり、言ってはいけないことを言ってしまったり、そんなことはたくさんあるでしょう。そんなことよりも心が神に向かって一直線ひたむきに神に従っていこうという、そこにおいて全きものでありなさい。アブラムはもうピーンと来たんですね。私は相当グラグラしとった、もうこの辺でちゃんと、ネジを巻き直してきちんとした生き方をしようと思ったんですけど、半分思ったけど心の中で半分はいやーそんなことはずっと昔からやってきたけどできっこないよという気持ちもあったと思うんですよね。でそう思いません？ちゃんとシャンとせえって言われてもシャンとできない自分がいるわけです。で神様はそれをちゃんと見越してね、何とおっしゃったでしょうか。この私の前を歩みなさい、全きものでありなさいっていう、その前に何て書いてある？私は何て書いてありますか、皆さんの聖書に。自己紹介、神様の自己紹介書いてあるでしょ。全能の神である。私は全能、全能って何だろうね。これは農協じゃないんですよ、全能って言ってもね、農協のことも全能って言うんでしょうけど、その農協さんのことを言ってるわけじゃないんです。これはオールマイティ、オールマイティ、何でもできる。もともとの意味はオールサフィシェントという言葉だそうです。すべてに従前である、何々をしようという時に大丈夫と言って支えてくれるオールサフィシェントなゴッドである。だから私の前に歩むことができないなと落ち込む前に私に頼りなさいよと言ってるわけです。ここにポイントが書いてありますね。本当にこの私たちはできないと思うことがたくさんあるでしょう。神様を愛すると言っても世の中の方が楽しいよとか、こんな楽しいことがあるから教会に来るよりも、ね、今ゴールデンウィークで、野に山に行った方がうんと面白いじゃないか、いろんなことがあるでしょう。けども神様は全くあれ、私の前を歩きなさい、いやそんなことできないって言った。できなかったらできないと言って私により頼みなさい、私は助けてあげるよ、大丈夫だよ、手を貸してあげるよっておっしゃるお方です。神様の力って素晴らしいことです。なんとかオリンピックの時にアメリカの選手がね、アトランタのオリンピックかな、もう怪我しちゃってね、平均台に登れそうもないような、もう本当にもうギリギリのところにいました。ちょうど私たちアトランタオリンピックの時アメリカにいたんですよ。ですから日本の人はほとんど放送しない、アメリカ人のことばっかり放送しとったんですね。しょうがないから私たちも付き合いしてずっと見てました。その時にもう足が痛くなってしまってどっか捻挫かなんかしてダメだって言った時にコーチがですね、もう大きな声で叫んで You can do it! You can do it! コーチの名前忘れましたけど、その言葉だけ忘れないんです。 You can do it!もうその捻挫した女の子もうピーンとしてね、そして平均台確か金メダルかな、なんかメダル取りましたよ。わあすごいね、みんなこう拍手と You can do it。 まあ私たちはもうビクビクしてしまうけれども、神様が後ろで You can do it、 そして叫ぶだけじゃなくて手を貸してくださるお方です。そしてそれを可能にしてくださる、素晴らしいことじゃないでしょうか。私たちはね、自分が頑張ろうなんて思わなくてもいいんです。神様が You can do it って言って後ろから押してくださるお方に信頼をして、その方と一緒に歩んでいけばいいんです。お祈りします。神様、私たちのこの世の中にはいろんな誘惑があります、とっても神様の前を歩むとか全くあるとか、そんなことはとってもできこないと 自分で決めてしまいがちです。アブラハムもそう思っていたかもしれませんけれども、神様は私は全能の神だ、私が支えるよと後ろから押していてくださり、そして引いていてくださり、助けて支えてくださるお方です。そんなお方を私たちは与えられていることを感謝します。そのお方に私たちがいつでも従って、そして助けを頼んで歩んでいくことができるようにしてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。